礼という行為自体がその人をキリストに結びつけるもので、誰が誰に洗礼を授けたかはそんなに重要なことではないと。コリントの教会は問題の多い教会でありました。クロエの家の人たちの報告によると、性的不道徳、法的な争い、主の晩餐の悪用、そして死者の復活についての議論など報告されています。またその他にも結婚生活における性の問題、偶像に備えられた肉を食べること、そして本日の箇所ですが、共同体の礼拝での霊的賜物の問題などが挙げられます。私は現在本田記念教会で学ぶ新学生であり、神の学生ですね、新学生であり、毎月の役員会に陪席させていただき、初期補佐という役目を任されています。今は大変便利な時代で、スマホで簡単に指一本で録音が取れますので、役員会には毎回ノートパソコンを持参し、その場で聞き取ったことをできる限り入力して、あとは家に帰ってからスマホのテープを起こし、それを補って議事録を作成しています。役員会は2時間以上、2時間半ぐらいに及ぶこともあり、テープ起こしは大変な作業ではありますが、必要な作業であり、またそれに対する神の聖霊の助けがあると信じていますし、実際そうでありますので、大変なようでそうでもないというのが私の感覚です。コリントの教会ほどではないにしても、本田記念教会にも大小さまざまな解決しなければならない問題が常にあること、それは教会が罪人の集まりであるからであり、問題があることは当たり前のこと、避けられないこと、またそのさまざまな問題に役員の方々が丁寧かつ迅速に対応してくださっていることを知って、教会ってすごいな、でも複雑だなということを知るとともに、神の教会が常に悩みながらも成長し続ける動く共同体であることを感じながら学んできています。コリントの教会とパウロの関係はどのようなものであったのでしょうか。9章ではパウロはコリントの教会からの援助を受ける権利を主張しています。それはパウロが当然主張しても良い権利であったと思われます。なぜならばコリントの教会を建てたのはもともとパウロだからです。しかしパウロは実際には援助を受ける権利を用いていません。権利を主張してはいるのですが、その権利を用いてはいないのです。パウロの奉仕は委ねられた務め、神に対して果たしているのであって、進んで行っているのではないとまで言うのです。パウロは神によって任された必然、あるいは義務に迫られて説教をしているのです。どうしてもしなければならないことだから。パウロは福音を宣教する以外に選択肢がないのです。コリントの信徒への手紙第1の13章には愛についての定義があり、愛の章とも呼ばれ、キリスト教会では結婚式に読まれることが多い箇所であります。しかしその場合、その前の12章のキリストの教会や13章14章の予言や異言についての話とはどこか切り離されて語られるということがあります。しかし私たちは今日、前後関係にも注意を払ってこの箇所を読んでいきたいと思います。パウロは言います。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。 最高の道とは超越した道とも訳されています。この前の12章ではキリストの体である教会の分裂、またその道について語られています。神が教会の中にいろいろな人をお立てになり、それぞれに賜物をくださり、その賜物を生かして教会を立て上げていくことについて書かれています。そして31節の前半、あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいとあり、これに続くのが本日の箇所です。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。ある人はこの箇所をこだまするブロンズ、ガランとなるシンバルと訳しています。コリントはブロンズ、青銅の生産で特に有名でありました。ある学者はブロンズと書かれているのは劇場で役者の声を反響させ大きくするために使われた音響効果の青銅の壺を指すと言っています。ガランとなるシンバルは特に狂気じみた恍惚状態になることで有名な礼拝の儀式に関係があるとも言われています。予言については12章ですでに述べられており、さらにこの後14章で詳しく議論されています。予言とは神の言葉を預かることであり、神からの言葉を集まった会衆に語ることです。今私がやっていることです。預言者は天の神秘について神から啓示を受けるのです。4節から7節は愛の定義です。パウロは愛が何であるかということではなく、愛が何をし何をしないのかを、まるで愛が人であるかのようにここで語っています。大きく3つに分けることができます。最初の2つの項目は肯定的です。次に、8つあるんですけれども、愛がしないことが書かれています。最後に愛が常にすることが書かれています。最初と最後が肯定的で、真ん中が否定的な項目となっています。しかしパウロの強調したい部分はどうもこの真ん中の否定的な部分のようです。つまりパウロは肯定的なことを言いながらも、実はコリントの教会の人々に真ん中の否定的な部分を本当は伝えたいのだと思われます。最初の2つの肯定的な項目は、愛は忍耐強い、愛は情け深い。しかしこれも実はコリントの教会の人々ができなかったことなのです。コリントの教会の人々は忍耐強くも情け深くもなかったのです。次に8つの否定項目です。愛がしないことが書かれています。またこの8つのほとんどが手紙の他の箇所でコリントの人々の行動として描かれている内容です。第1番目は妬まない。これはパウロが3章3節で論争好きなコリントの人々に使った言葉です。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいるということにはなりはしませんかと忠告をしています。2番目の項目は自慢。パウロは繰り返しコリントの人々の誇りを叱責しています。誇る者は主を誇れと言っています。皆さんが自慢に思うことは何でしょうか。パウロ自身自慢しようと思えば自慢できることは山ほどありましたが、そういった全てのことを損だと思うと言っています。第3番目の項目は高ぶらない。知識は人を高ぶらせるが 愛は作り上げると8章1節でも言っています。コリントの教会の人々は知識を大切に思っていたのです。何かを知れば知るほど人は高ぶりも増すわけです。第4の項目は不作法、実際は恥ずべき行動を指す強い言葉です。寛因、また主の晩餐で貧しい人々の自尊心を傷つけることなどが具体的にコリントの教会の人々がしていた恥ずべき行為であり、パウロが愛に反するとみなしていたことです。最後の項目は自分の利益を求めない、これはパウロが偶像に備えられた肉の論争に応えて10章24節で使った言葉と同じです。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。ここまででおそらくコリントの教会の人々は確実に自分たちの行動について言われているとハッとさせられたと思います。次は愛は苛立たない、恨みを抱かない、これは特に該当箇所が見当たらないのですが、コリント教会における競争や分裂の中で怒り恨みがあったことが容易に推測できます。6節で否定のリストは終わります。次に肯定的な対象が示されます。不義を喜ばず真実を喜ぶ。不義という言葉は6章の前半に目立って出てきます。ここでパウロはコリントの教会の人々が不当にも裁判沙汰を起こすことを嘆いています。真実を喜ぶは義なる生き方として神の方法を取り入れるということであり、パウロが見るところのコリントの人々の現在の行動とは相反していました。ここで本田記念教会の皆さんに大きく2つ質問をいたします。1つ目はコリントの教会と比べて本田記念教会はどうでしょうか。コリントの教会ほどひどくはないと思われるでしょうか。私たちの倫理はコリントの教会ほど低くはないと言い切れるでしょうか。どうでしょうか。もう一つ質問いたします。それでは私たちの教会にはパウロの言う愛があるでしょうか。3つ目の段落に移ります。愛についてはこの段落の最初と最後に書かれています。8節、愛は決して滅びない、そして一番最後の13節ということなんですけれども、その真ん中にあるものは霊的賜物、特に予言、異言、知識の一時的な性質について書かれています。つまり愛とその他の霊的賜物のコントラスト、対象を描いています。愛は霊的賜物とは全く別の次元のものと言えます。愛は決して倒れないと訳している英語の聖書もありました。ここでもやはり愛を人のように表現しています。一方、予言、異言、知識はこの世の終わり、つまり聖書にある終末にはなくなるのです。これらは永遠のものではないのです。パウロが8節で予言と知識に対して使っている動詞は廃止するという動詞で、パウロが好んで使った単語であります。この動詞は常に神が一時的なもの、またはある時には神に逆らうものを無効にする、廃止するという意味があります。これらの啓示の賜物は教会が信仰によって歩まなければならない中間期、つまり十字架と終末の間の今の時代には有益なのです。しかし予言と知識は 一部分なのです。それによって私たちは神の未来の真理をおぼろげに見るのです。完全なものが来た時には予言も知識も捨て去られるのです。しかし今の時代には予言も知識も必要と言えます。ですから予言と知識を得るべく私と夫は共に今神学校で学んでいるのです。教会を立て上げていくために必要なものだからです。8節に おける霊的賜物が廃れるということは12節のこの言葉と合わせると理解できます。12節お読みします。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。コリントの人々は自分たちの霊的賜物が直接神の世界へ結びつくと信じていました。そして将来における神の裁きやこのあと15章に出てくる体のよみがえるということについては全く考えていませんでした。それでコリントの人々は掲示する霊的賜物、具体的には異言や知識が最も重要であると考えていたのです。それに対してパウロは掲示する霊的賜物は今は役立つがその時には無用になると言いました。パウロによって、用いられた例えがいくつかあるんですね。2つあるんですけれども、1つ目は幼子という例えが出てきます。幼子の認識とコミュニケーションの方法は大人になった時には忘れてしまう。教会の今の霊的賜物も終わりの時、つまり週末には忘れ去られるのです。コリントの人々は異言の賜物が霊的に成熟している頂点であると考えていました。そしてパウロは彼らにそうではないのだと伝えようとしています。パウロはコリントの人々を3章1節から4節において血のみご、血のみごとは硬い食物がまだ食べられない小さな子供のことですが、つまり聖書の教えを信仰生活に生かすことが理解できないことを言っているのだと思います。肉の人とも言っています。コリントの教会の人たちのことを成長できないでまだ幼子であると諭しているのです。そしてもう一つの例えがこの12節のところです。霊的賜物によって与えられる知識は鏡に映っている世界の、間接的な像のようであると。コリントの有名な産業のもう一つは鏡の製造でありました。しかし当時の鏡は今の鏡と違ってぼんやりとしか映らなかったそうです。パウロは神がモーセにされたように顔と顔とを合わせて私たちと話す時が来ると断言するのです。これは私たちにとっての希望です。神の国が完成するその時に神が私たちを現在において知っているのと同じように私たちが完全に知ることになる。ここでの知る主体は神だけではなく私たちなのです。私たちが完全に知ることになるとパウロは断言しているのです。その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。知識を主張し重要だと思っていたコリントの人々にパウロは巧みに話しかけているのです。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。完全なものが来たとき私たちは神と顔と顔を合わせるのです。その他に私たちが何か望むことがまだ残っているでしょうか。 もはや信仰も希望もいらない世界があるのです。神の愛に 100% 完全に包まれる世界に私たちは確実に入るのです。私たちは完全に知ることになるのです。ですから信仰と希望と愛、この3つは主イエス・キリストの十字架と神の国の間の現在今ですね、私たちの信仰生活を生き抜くために必要不可欠なものなのです。信仰とは神に対して私たちが向ける信頼のことです。希望とは破壊されたこの世が神によって完全に回復されるのを待ち望むことです。そして愛とは究極的に神にまみえることを確信させ、恵みによって今私たちに与えられ、教会の家族とともに分かち合うことができる交わりです。私たちがこの愛を体験する場所は神の教会であるのです。教会の他にこの愛を体験できる場所はあるでしょうか。どうでしょうか。キリストの体である教会で私たちはこの神の愛を体験できるのです。愛が決定的に究極なものであるのは啓示の賜物と違い、また信仰と希望とも違い、永遠に持続するものであるというその愛の性質のゆえです。また現在の時においてすら愛は他のものをしっかり支え、理解できない言葉に意味を与えるのです。教会の頭に愛が据えられる時、霊的賜物が正しい位置に置かれ、神が霊的賜物を私たちに与えた目的を達成するのです。究極の愛、いや逆かもしれません、愛は究極であるのです。この神の愛がキリスト教会の結びの帯なのです。その愛は見えませんが人のように確かに存在するのです。このキリストの体である本田記念教会に、そして神の建てられたすべての教会に愛は人のように存在するのです。それは賜物ではなく道なのです。パウロの言う最高の道なのです。パウロは愛の賛歌、このコリントの信徒への手紙の第一の13章をロマンティックに歌ったわけではありません。また結婚式で読まれるようにとこのコリントの信徒への手紙13章を書いたわけでもありません。コリントの教会の人々に愛において成長してもらいたかったのです。そしてキリストの体である教会を立て上げてもらいたかったのです。切実に訴えているのです。大切なのは愛である。あなたたちコリントの教会には愛が必要である、いや愛を呼び覚ましていると言えます。教会にあるべき愛に気づいてほしい。教会の頭であるキリストの愛を無にしてはいけない。キリストの体である教会がバラバラではいけない。いつまでも残るものはあなた方の主にある信仰と、あなた方の主にある希望と愛、それは神の愛であると最高の道を教えたのです。詩編32編にもまた道が出てきます。8節をお読みします。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。神が私たちを目覚めさせ、行くべき道を教えようと言われています。ここで言う神の道は罪人を許すことであります。しかし私たちが神の御前に罪人として立たない限り、その恵みを知ることはできないのです。私たちには罪を告白することが必要なのです。人が夫、妻、親、子、兄弟、姉妹、 友人、隣人といった相手に対して過ちを犯してしまい、さらにその過ちを認めることを拒んでしまい、過ちを言葉にすることもせず沈黙するとき、その隠された過ちはその人の存在の一部となり始めます。それは私たちを蝕み、かたくなにし、傷つけるのです。この経験は個人のものでもあると同時に共同体のものでもあるのです。一人の人の罪はキリストの体である信仰共同体の罪ともなるのです。私たちは互いに対して責任があるのです。そして私たちにはパウロの言う最高の道を主と共に、また信仰の家族である教会と共に歩むという選択肢が常にあります。いや、それしかないのです。共に神の御前に罪人として立ち、互いの罪を告白し合い、神の許しを受け取り、最高の道にとどまるという選択を、本庁この決心を教会として共にしたいと心から願います。最高の道、これが私たちのとどまる唯一の道であるのです。やかましいシンバル、騒がしいドラム、愛があればもしかしたら違った調べに聞こえてくるのかもしれません。お祈りをいたします。天にいらっしゃる主イエスキリストの父なる神、あなたの御名を賛美いたします。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。主よ、あなたの思いは高く、あなたの道は私たちの道とは異なります。今ここに私はあなたの御前に一人の罪人として立っています。どうか私の罪をお許しください。あなたの愛で今貧しい心を満たしてください。あなたに心を高く上げて生きることができるように助けてください。あなたが私たちの周りに置いてくださっている一人一人を愛するものと変えてください。自分を愛することができるようにしてください。自分を愛するように他人を顧みることができるものとさせてください。自分に良くしてくれる人だけでなく、自分を悪く言う人も愛することができますように。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ。主イエスキリストが全てを捨てて十字架にかかって私たちの罪のために、また全ての人の罪のために死んでくださったこと、三日目によみがえってくださったこと、今も生きておられ全ての人を愛し導いておられることが分かるようにしてください。主イエスキリストが誠の神であることが分かるようにしてください。主イエスの愛を無にしないように、自分を許し人を許し、あなたの子供としてください。あなたの愛する教会を愛することができるようにしてください。愛せない心を愛せる心に作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。